聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
林田アナウンサー、ちょっとお疲れのようでございますね。
8月はやっぱね、暑かよ。
だってほら、昨日口の津で、38.6 度ですよ。
あら、もう体温より高いじゃないですか。
長崎海洋気象台が観測を始めて以来の最高気温だそうですよ。こりゃこの暑さもね、うな丼のぼりの天丼知らずですよ。
まさにうだるようなね。
私もギャグも湿りがちでございますけど、ね、うだりがちっていうか
なんとなくこうだらーっとした感じですけど、我々もやっぱり ね休まなきゃいけない。8月は、労働者はね、夏休みが与えられます、私どもの会社もですね、
ちょびっとね、
ということで、8月は村山さん休みがありますし、林田さんも休みがありますということで、この聞かせられないラジオ、ぶっちゃけ収録番組です。
うわー、すごくぶっちゃけましたね。
で、皆さんからね、いろんなメッセージを頂戴するかと思うんですが、テーマに基づいてご紹介したいところなんですが、イレギュラーな収録のためですね、リアルタイムで放送ご紹介できない場合がございますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。
我慢してね。
ポッドキャストでは随時番組配信しております。こちら聞いてみてください。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
先週から番組提供つきました。
ありがとうございます。
今週もマニアックなプレゼント差し上げますよ。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
まずはメッセージをご紹介いたしましょう。こちらペッペッパー刑事さんから頂戴しました。
どうも
ね、リスナーの皆さんはね、我々の趣向に合わせていろんなリポートを最近送ってきてくれるようになりましたよ。
あら、お利口さん、
こんにちは。
こんにちは。
昨日8月1日お台場のガンダム見てきました。
まあ羨ましい。
大変盛況でお旅所やランタン祭りくらいのにぎわいでした。
わかりやすい
長崎人にはわかりやすい。
これはものすごい人出でございますな。
公園の樹木の間から見える、これは78で読めばいいんだっけ、の立像は圧巻で、誰もが感嘆の声を上げていました。
RX78 ですね、型式番号ね、
ガンダムね、ナレーションと BGM に合わせて首が動いたり、ミスト煙を噴出したりと演出も壮観です。会場には特設の撮影ステージも用意され、ベストポジションで記念撮影を撮ってもらう場所もありました。逆光で撮影しにくい現場でしたが、三脚持参で露出補正、ストロボ発光などを駆使して記念写真も撮れました。
さすが。
カッコオートで撮ると潰れて映るので注意です。カッコ閉じる。この時期、池袋でウルトラマンフェスティバル、埼玉アリーナで仮面ライダーワールドも開催され、催し物が多いです。
ほう。
ビッグサイトでもガンダムエキスポも開催されるそうなので、予定を合わせて行かれるのもよろしいかと思います。この後ウルトラマンのイベントも行ってまいりますので、後ほどお便りしますと頂戴いたしました東京では様々なイベントが催されているようでございます。
いやー、夏を満喫してんな
そして写真も細かくね、こういう風に撮ったらいいぞというアドバイスも頂戴いたしました。
勉強になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今週のお聞かせられないテーマは、おう宝塚です。
おう宝塚。謎のタクシードライバートレビスさんからメッセージが届きました。
はい、
お二人さん、こにゃにゃちは。
こにゃにゃちは。
おう宝塚って小野伸二の漫画じゃないですよね。かっこ笑い。違います。
早いね。おい、
いや、なんかこの後すごくマニアックなことが書いてあって、それ説明してると3分ぐらい時間使いそうだったんで、ちょっとここまでにさせていただきますけれどもね。
今回この大宝塚という、まあ、テーマにしたんですが、まあ、あの村山さん宝塚大好きなんですよね。
いや、大好きとまではいきません。というとね、
中好きぐらい。
ですね、中好きってその唇をとんがらかして言わないで
中好きになっちゃいますね。
宝塚大好きと名乗る資格は私にはありませんから。
おお、
ズバリ。
ほら、いきなり謙虚な姿勢から入りましたね。
宝塚が好きな人だ
ったら、
宝塚が好きな、はい、もう塚ファンの皆さんはレベルが違いますから
ですよね。
宝塚中心に生きてますから、うん、私はその人たちから言わせると、うん、まあ、その戸場口というか入り口というか、入り口の前3メートルぐらいに立てるぐらいの存在だと思いますね。
少しぐらい詳しいよねぐらいの感じですか。
ちょっと知ってるかなぐらいの存在ですよね。しかしね、ラジオをお聞きの皆さん、宝塚歌劇団もちろんご存知だと思いますよ。でも大抵の方はじゃあ何なのって言われるとよく知らないんじゃないかと思うんですよね。林田さんは宝塚見に行ったことはありますか？
僕はね、実は会社に入って今年で19年になるんですが、入社1年目91年にその当時 JNN 系列でアナウンサーを対象にした上方芸能研修というのがあって、大阪を中心とした場所で吉本だとかいろんな舞台をね見る研修会があって、それで初めて宝塚見ましたね。
初めて見てそれまで持っていたイメージと違ったんじゃないですか。
生で見て正直それまで宝塚ってっていうイメージがあったんですが、ガラリと変わりましたね。面白かった。
あのね、めくるめく世界に類を見ない日本が誇るエンターテインメントなんですよ。
いわゆるレビュー形式なんでしょ。
そうですね、レビューもあればお芝居もありというね、多岐にわたる、まあ、和もあり洋もありというですね、
はい、
今日はですね、宝塚って何なのという入門編でいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。入門編
です、
はい、
というのはですね、宝塚について詳しく語り出すとですね、30分じゃとても足りないし、
はいはい、
多分10回ぐらい連続でやらないと追いつかないぐらい、うん、非常に幅広く豊かで、まあ、なんと言いますか、なんて言ったってね、創立大正時代ですよ。
すごいよね。
大正時代創立95周年、間もなく100周年を迎えるという歴史がありますからね。
阪急電鉄に関係があるんでしたっけ。
そうですね、ですから、うん、宝塚歌劇団って、ええ、ある意味阪急グループの一員なんですよ、
ええ、
うん、
小林一三さんでしたっけ。
なんか結構知識がポロポロと出てきますね。
その上方芸能研修で、うんうんうん、その小林一三さんの思いが、あ、この宝塚を作り上げたというふうに習いましたですよ。
そう、宝塚歌劇の偉大なる父として知られる方ですね、この方が国民のためのエンターテインメントを生み出したいということで創設したと言われてますけれども、うん、その頃から宝塚歌劇団のモットーは清く正しく美しく、現在もそのモットーを守り続けているわけですね、で、まあ、皆さんご存知の通り女性のみの舞台であります、
はい、
絢爛豪華なステージであります。そして皆さんの頭にきっと浮かぶイメージは特徴的な舞台化粧だと思いますね。メイク、
はい、
すごくまつげ長くてね、
うん、
で目張りをバッチリ入れて、
うん、
ね、ちょっとお人形さんみたいな感じの舞台メイク、林田さんもそのイメージがあったと思うんですよ。うわ、厚化粧みたいな、
ええ、
ところが実際に舞台でメイク衣装を見てみるとなんと美しい、まあ、要するに舞台用のメイクということなんですね。だから宝塚歌劇団の魅力、美しさ、艶やかさというのは舞台に足を運ばないと絶対にわからない、
うん
うん、まあ、最近は映像技術、撮影技術も随分進んでますから、まあ、宝塚歌劇団はね、独自の CS のチャンネルまで持ってますので、24時間宝塚ばっかり上映しているようなチャンネルもあるんですけれども、うん、まあ、映像で見ても今はとても美しい宝塚を楽しむことができるんですが、実際にはやっぱり足を運んでね、見てみないとわからない魅力というのがあるんです。魅力の数々。そう、もう一つ大きな魅力としては専用劇場である。
はい、
兵庫県の宝塚市に宝塚歌劇団の劇場がある、
天井が高くて大きい劇場でしたよ。
大劇場ですね、宝塚を上演するためだけの劇場ですからね。
歌舞伎は歌舞伎専用の、ね、劇場がありますが、宝塚はやはり空間でないと、ね、階段とかね、お階段でしたっけ、
そう、
ああいう空間ってやっぱり生きてこないですよね、
今では東京にもね宝塚劇場がありますけれども、はい、その特徴の一つとしてこれが素晴らしい、オーケストラによる生演奏なんですね。宝塚歌劇団専属のオーケストラがあるんだから、 あの豊かな音、これもやっぱり劇場に足を運ばないとわからない世界ですよね。しかし舞台に立てるのは宝塚音楽学校の生徒と卒業生だけ。これも非常に厳しい決まり。
これもほら入学試験とか、まあ、卒業式も含めてだけどニュースになるぐらいですからね。
そうなんですよ、うん、倍率はざっと20倍から48倍。
ほう、
今年は40人の枠に1106人応募したそうです。でもね、40人の枠に1106倍、まあ、ざっと30倍近くなんですけれども、30倍ぐらいってそんなもん、まあ大学受験でも私立大学でそれぐらいあるかななんて皆さん思うかもしれませんけど、冷やかしの人ってほとんどいないんですよ。
ああ、もうみんなマジに
宝塚音楽学校に入るために、うん、もうちっちゃい頃からバレエ教室に通い、うん、声楽の教室に通い、うん、そういう子たちばっかりが何千人と集まって受験するんですから、それはもう狭きもんですよ。
これが全国つつ裏々から、まあ、そう受験してくるわけでしょ。
そうなんです。でしかもですね、うん、受験することができるのは、うん、中学3年生から高校3年生までの計4回、
う
ん、受験機会は4回しかない、
ええ、
他の、まあ、だから専門学校とか大学と違って受かるまで何十回も受け続ける、まあ、そんな人もあんまりいないけれども、うん、まあ、いない、できないわけですよ、う
ん、できて三浪まで、
そうですね、三浪まで4回チャンスがあるということはそうなのかな、うんうん、ところが、まあ、1回目で受かる人もいれば、うん、4回目でやっと受かって、うん、その後でも4回目で合格したのにスターになっていく人もいる、うん、このあたりは、まあ、いろんな出会いとかタイミングの問題もあるんでしょうね、非常に狭き門なんです ね。
だけどそれだけ全部寮でしたよね。
そうですね、ほとんどの生徒が宝塚音楽学校の寮に入りますね。
歌とかそれこそお芝居とかをもうみっちり教わるわけですから、当然高いレベルのものですね。
レベルはとても高いです。世界に誇れるレベルの高さだと私も思います。すごいです宝塚歌劇団。だから機会があったらもう騙されたと思ってぜひ一度宝塚の舞台を見てほしいですね。
本物をね、
本物をね、うん、見たら絶対に変わります。
私も変わりました、
はい、宝塚すごいでまた行きたいと必ず思うはずです。私もそうでした。ではここで一曲お送りしましょう。 T4 というグループの曲です。恋よりも命よりも愛と青春の宝塚。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
今お送りした曲は恋よりも命よりも愛と青春の宝塚、歌は T4、うん、T4 といえば
ターミネーター4
じゃなくてですね、ええ、元宝塚の月組トップスター渋木純、星組トップスター小月渡、綾木奈緒、空組トップスター高城圭、トップ4アーティストが参加する期間限定超プレミアユニット、それが T4 でございますね。
あ、T4 の T はトップスターの T、
そして宝塚の T。
あ、なるほどね。
愛と青春の宝塚、恋よりも命よりもいい歌じゃないですか、うん、さて宝塚の魅力、これ私の分析なんですけれどもね、少女漫画に通じるところがあると思うんですよね。
ほう、と言いますと
女性が男性を演じる、ほら少女漫画を見ますと女性よりも美しい男性がいっぱい出てくるじゃないですか少女漫画には、
はい、
僕はねそういう雰囲気があると思うんですよね、うん、今持ってきましたこの写真じゃん、
あら、
はい、
まあ、
男役の
手足が長いですな、
ね、空組の時イリスさんですよ、かっこいい。僕はこの人は必ずトップスターにこの先なっていくと思ってますけれども、
右手をさっそうと上げてシルバーのジャケット姿美しいですな。
かっこいいですね。実際にこの人会ったことがありますけど、178センチもあるんですよ。
あら、身長が、
身長がしかもね、
はい、
足が長い
長いですよね。
女の子はキャキャ言うのもよくわかりますね。
私の胸元ぐらいまで足があるかもしれません。
いや、マグネロボ楽器じゃないんですからそんなことはないと思いますけど、
ね、そこまではないか、
かっこいい。でこのかっこよさ、
はい、
手塚治虫が熱心な宝塚ファンだったというのは有名な話ですね。
ええ、
手塚治虫さんも兵庫県の宝塚市出身ですもんね。
ね、うん、あのそこに記念館かもありますよね。
ございますよね。ええ、そして宝塚に影響を受けてリボンの騎士を描いたというのも有名な話ですね。はいはい、さらにそのリボンの騎士を池田理代子さんが読んでベルサイユのバラが生まれたとも言われています。
ああそうなんですか。
ですから宝塚歌劇団がベルサイユのバラを演じたのは、うん、ごく自然な流れだったと言えるかもしれませんね。
なるほどね。
まあ、当時1974年に初演だったそうですけれども、当時ちょっとテレビに押されて観客動員が低迷していたらしいですね。
宝塚が
、ところがこのベルサイユのバラがきっかけになって、うん、宝塚ファンが急増し、現在もその人気はまあ不動のものですね。
宝塚というと、うん、このベルバラっていうイメージありますね。
ありますよね。うん、まあ本当に人気コンテンツの一つとなっていまして、花組が今年の9月から、ベルサイユのバラ外伝をですね、東京の宝塚劇場、宝塚大劇場と東京の宝塚劇場でそれぞれ上演することになっていますね。現在でも大変人気のある演目ということになっています。宝塚の回し物みたいに私今日はなってますけれども、
まあだって宝塚の台本のねベースをお作りになった作家さんじゃありませんか。村山さんは。
な、実は僕はね宝塚脚本家でね
いやいや、そいつちょっと意味違うやろあと学生時代に書いた脚本がリメイクされてね、
そうなん
です、宝塚の舞台に乗ったんですよね。
大学時代に書いた、私が書いたミュージカルがですね、
うん、
実はその宝塚歌劇団の空組で大学時代一緒にミュージカルをやっていた藤井大輔くんが今演出家をしてまして、
うん、
3年前にですね彼から電話がかかってきて、ポンちゃんがポンちゃんって言われてたんですけど大学時代、書いたミュージカルを宝塚の若手でやりたいんだけど、うん、許可してくれるって言うから、うん、あもうするするって
許可どころかお願いしますってぐらいですよね。
やってやってって、でほぼそのまんま上演されました、
ね、でも見た時の本当にね第一声はもう涙が出るぐらい感動したって言ってましたね。
嬉しかったですね、うん、もうあまりにも幸せで、うん、このまんま死ぬんじゃないかと思って、
うん、
いやまあ幕が降りた後生きてましたけど
ねえ、ともういろんな関係者にその瞬間にメールをあなた出しまくってましたもんね。
私ももうねものすごい感
動、もう見た見た見たってもう死ぬんじゃないかと思ったって、
というぐらいでございましたけれども、生きててよかったなと思うのはですね、
うん、
宝塚をこの先も見ることができるというですね、うん、本当にラジオ機の皆さんぜひ宝塚歌劇団、
うん、
機会があればあるいは機会を作って見ていただきたいと思います、うん、ちょうど今ね博多座でも上演中なんですよ、8月25日まで、さらに言いますと私の友達の藤井大輔くんがダンスレビューの方を作演演出でやってます、この間投資稽古を実はちょっと見せてもらって、
あどうでした。
博多座行ったことあります。
あります。
あの大きな舞台で、もう何十人だったのかな総勢で、もうダンスレビュー圧巻ですね、豪華の一言ですね、藤井君らしいですね、あの舞台転換がこうコロコロともう場面が変わっていくような、次々と場面が変わっていく、目まぐるしく変わっていく華やかな舞台で、おすすめですよ、
ね、歌も皆さんうまいしね、ダンスも本当にうまいしね。
そうですね、
あれはやっぱり生で衣装も含めて楽しんでほしいね。
いやもう世界に誇るエンターテインメント、何度も言いますけれども、その通りだと思います。もう一曲お送りしましょう。ラレーヌというビジュアル系ロックバンド、皆さんご存知で知ってる？
知らない。
知りませんか、私もあんまり知らなかったんです
けど、あらあら
見てみて、
あジャケットの素敵やね、
この美しさ、
あら
ベルサイユのバラを彷彿とさせるルックスの4人組でございますね。1999年メジャーデビュー、ところがどっこい4枚目のシングルでなんとベルサイユのバラアニメバージョンの主題歌をカバーしちゃって、しかも原作者の池田理代子さんがジャケットイラストまで描いてしまったという、すごいですね。
赤が目に染みます。
はい、
黄色い髪が目に染みます。
染みますね、もうどこの国の人かわからない人たちですねえ、池田理代子さんがジャケットまで描いてコーラスも参加しちゃったという、
まあ池田先生が、
池田先生がもうものすごいシングルでございます。ではお送りしましょう。ラレーヌ、バラは美しく散る。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今回もお別れの時間となりました。あっという間ですね、
はい、あっという間ですね。まだまだ宝塚に関しては語りたいこともあるんじゃないですか。
やっぱり10回シリーズぐらいで喋らないといけませんので、来週も宝塚ってことにしましょうかね。
待ってください。来週はもうすでにテーマが決まっていますよ。さあ、その前にですね、毎週のお楽しみがあるんですよ。
そうでした、プレゼントのご紹介をしなければいけませんでした。
ワイワイ貿易からのプレゼント、今週は何ですか村山さん。
ファンの皆様、お待たせいたしました。エヴァンゲリオン波大ヒット上映でございますけれども、上映中でございますけれども、今回は新世紀エヴァンゲリオン綾波レイ水着フィギュア
きた
ー、2種類を1体ずつ2名様へ差し上げます。
これ写真があるけど、
これはプライズでございます、
ね、えらいことになっとうよこれ。
エクストラスクール水着フィギュアバージョン2
は、
綾波レイちゃんが白いスクール水着を着て、
ちょっと
座っています。
あら、たまらんね。
これはよくできていますね。
できてますね。
そしてエクストラサマービーチフィギュア、こちらは綾波レイちゃんが黒のビキニでございますね。
はは
どちらもね、これあのネットオークションとかでかなりなんかいいお値段で取引されている。これ手に入れられなかった皆さん、あのだからプライズだから基本的にはゲームセンターの景品なんですよこれ。
なるほど。
だから残念ながら手に入れられなかったという皆さん、チャンスでございますね。
すごい怪しい視線を送ってます、
ぜひプレゼントご希望の方は NBC のホームページ、聞かせられないラジオのページの専用応募フォームからご応募ください。応募の受付は木曜日までとなっております、
はい、そしてキーワード欄には今週は
レイ水着フィギュア、
いいね、レイ水着とお書き添えください。
レイ水着って書いちゃってね。それにしてもですね、ワイワイ貿易さんから毎週プレゼントを頂戴してますけれどもね、このラジオ帰省して聞いてるという方もいらっしゃると思います。
はいはい、
はい、帰省してる皆さんはぜひ佐世保のワイワイ貿易まで遊びに来てくださいね。
佐世保4課町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中です。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック、検索はワイワイ貿易。お待ちしてますよ。
さて残り時間も1分になりまして、
はい、
来週のテーマなんですけれども、
来週から2週にわたってですね、私が好きなコミックと題してお送りしてまいります、はい、来週は私が好きなコミック、そして22日は村山アナウンサーが好きなコミックということでシリーズお送りしてまいります、
はい、この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがき、ファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、聞かせられないラジオ。ファックスは 095-824-9999、 こちらも必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね、
はい、ポッドキャストでも配信してるんですけどね、音楽著作権の関係で音楽は流れませんからね、ぜひ本放送をお聞きになってください。
そうなのよ。ということでいよいよお別れの時間となりました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。